はい、今なんかアイアンはヒーローの映画がだ、うん、なんか評判いいから楽しみやねっていう話してて、
はい、
で僕アイアンはヒーローの漫画自体の一番の評価のポイントは絵なんですよ。
うん、
アイアンはヒーローって正直話なんかよりも映画魅力の漫画やと思ってるんですよ。
あのゾンビの絵ですか？
そうそうそうそうそう。まあゾンビ以外の絵もあってこそのゾンビなんかもしれへんけど、
うん、でもあれってすごい写実的に描いててさ、そんなにそこまで魅力的な絵っていう感じはしないかなと思ったんだけど、
初期の魅力的ではない。そう、魅力的っていうのをどういう意味で魅力的っていうのかにもよるんですけど、
例えば絵自体の魅力ってことよね。
うん、それもそうなんですけど、絵自体の魅力は一口で絵自体の魅力って言うけど、
うん、
例えば燃える絵であるとか、
うん、
っていう意味やったら違いますよ。
そういうことではなく、
あのこの絵柄好きやわとかっていう意味の、うん、あの絵がいいっていうんじゃなくて、リアル、
うん、
うん、リアルっていう意味で、すごいリアル。いやし、今、宮田さんは、アイアンヒーロー読んでるんですか？ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ、ペラペラ。
見直しながら喋って。
いや、確認しよう思って。
何を確認してるん
や。いや、その、映画。リアルって。
それまで、ルサンチマンとか、
はいはい。
ボーイズ、
オンザラン。
オンザランとかの絵に比べても、格段にリアルにしてきてますよね。
うん。
お、
週刊連載なのにね、あれ。
週刊連載やのに。だから週刊連載できてないですよね。
できてないね。
で、相当リアルんで、背景とかは CG 使ってやってってますよね。
うん。
コンピューター導入して。
すごいもんね、あれ。
うん、すっごい CG。あれはそれもこれも、なんでああやってやってるかって言ったら、リアルな世界観じゃないとゾンビが怖くないというか、説得力持たない。っていうのを、あの人はすごいゾンビのことを分かってるんですよ、なぜか。
ゾンビの気持ちを分かってる。
そう、ゾンビの気持ちを分かってる漫画家なんですよ。だって、ボーイズ・オン・ザ・ランをやった後に次新作どんなんしますって言って、
うん、
その雑誌に、スピリッツにゾンビものやりたいって自分で言う。
あ、そうなの？
そうそうそうそうそう、ゾンビものやりたいっていうものすごい熱意で言ったみたいで、それ最近のあのブラックジャック創作秘話のあの人が書いたアイアムヒーロー創作秘話があって、
え、そうなの？
さっき前田さんがあのアイアムヒーローのスピンオフがいっぱいあるって言ってたじゃないですか、
はい、
スピンオフとか他の作家のトリビュートみたいなやつが、
はい、
それの最近やってたスピリッツ誌の使命を飾ったのがその吉本なんとかの、
はい、
アイアムヒーロー創作秘話で、いつもの調子で、漫画の執筆状況の周りに聞いていくっていう。もう完全にフォーマットですよ。え、はい、そのアイアムヒーロー創作秘話？
はい。今、手元にちゃんとあります
わ。あるんだ。え、はい、スピリッツかなんかやって乗ってたってことですか？
そう、アイアムヒーロー。連続でやって。
そうそうそうそう。同時に乗ってたんですよ。う
ん、でも、単行本になりましたもん、すぐ。
あ、すぐ。いや、じゃあ、その、はい、アイアンはヒーロー創作秘話も読めんの？
はい。
あ、そうなんだ。
ああ、そうなんですか。
トリビュート漫画ですね、実際は。
うんうんうんうんうん。
で、
そこで吉本と
か。はい、一番最後は吉本です。
そうそう、それはもう自分のお得意のフォーマットで。
ねえ。
どういう、高校時代送ってきたかとかっていうのを周りの同級生とかにインタビューしたりとかして。
ねえ。
ああ。
アイアンはヒーロー式アンソロジーコミック。エイト・テイルズ・オブ・ザ・ゾキュンって書いてます。やっぱり読みがな、うん、ゾキュン。
へぇ、ゾキュンなのね。ほんまズキュンだと思った、俺。
ねえ。
あれ、もう、普段の人物描写とかが、漫画っぽい、なんか誇張とかっての極力抑えたような。
それは、元の漫画の方が、その、アイアム・ヒーローが。
そうそうそう、そうです、そうです。主人公がそもそも一巻なんか特にそうなんですけど、
うん、
その書いてるとこ NHK のまんべんでやってたんですけど、
はいはい、
自分の顔を見ながら書いてますから、
あ、
作者が。
そう、ね、
完全自分だね。
そう、自分の顔を取り込んで、それをコンピューターの下書きにして上から絵をずっと書いてってるっていう徹底ぶりなんで、 もう一巻なんか見たら怖いぐらい作者なんですよ、顔が。
あれでも、あの人の描く主人公ってあんな顔な気がするんだけど、じゃあやっぱ、
自分か。そうそう、ある程度やっぱり自分をモデルに描いていくみたいなところが、例えば、あの、マジカルタルルート君の人
の、
江川達也は、ビーフリーとかマジカルタルルート君のあのあたりでずっと言ってたんですけど、
全然違うじゃん。
いや、かっこいい、かっこいい男性の顔を描くといつも自画像になるよねって言ってたんですよ。
それは嘘だわ。
ただのボケじゃない。
いや、昔は大柄じゃなかったんですって。
あ、そうなの？
そうそうそうそうそう。
ほんま？
ほんまほんまほんまほんま。
大柄のイメージしかないから
。いや、あれ大柄は途中から大柄になったんですよ。
あれ、白石監督と見間違えます。
後天的な大柄なんですよ、江川達也。
ああ、そうなんだ。
あの、アイアムヒーローの人もある程度自分を投影してって、そういう、あの、自分の雰囲気っていうのを出してたんでしょうけど、
うんうん、
ボーイズ・オン・ザ・ランにしても。
うん、
ただ、アイアムヒーローは徹底してて、ほんまにあの、主人公のヒデオがいろんな表情するときに自分も同じ表情するんですよ。で、それを下書きにするっていう。
そういう手法でやってたわけか。
はい。もう徹底的にね、あの、写実的なんですよね。
あれあんまり写実的じゃないとやっぱ怖くない？ゾンビモンっていうのは。
あの、メインキャラクターよりもやっぱり、あの、ゾンビの方をどう処理するかっていうのが、あの、ゾンビ漫画のものすごい最大の、なんていうか、あの、課題で、つまり従来のゾンビもの何がおかしかったかって言ったら、登場人物とかって生きてる時は割とあの、漫画っぽいデフォルメ効いたキャラなんですけど、いざゾンビが出てくると、ゾンビって怖くしないといけないじゃないですか。
そうね。
すると、ゾンビのキャラだけ妙に激がちくなんですよね。
ああ。そこを地続きにしないと、
うん、あのさっきまで人間やったやつが化け物になる感じっていうのは出ないんですよ。
そこはゾンビモンのでも重要なとこってことか。
そうですね。さっきまであの人間やったやつがおかしなことになるって、あの見た目はあんまりそこまで飛躍してないのにもう話が通じないっていうところが、もう完全に化け物としてしか認識できないぐらいのメンタリティのなんか差を感じるっていうところが、アイデンティティがなんかもう完全に違うっていうところがゾンビもののいいとこで、それって実写やったらまあ問題なくできるんですけど、
そうね、
漫画やったら急にね、生きてる人間とそのゾンビがもう人間の姿してないってことですよね。
人間見えない、
そう、絵柄が変わってると、
ああ、
別のなんかゾンビっていう分断されたモンスター。
生き物じゃないか。モンスターね。そうね。
なんでこっちの生きてる側はデフォルメされてんのに、ゾンビ側はデフォルメされてないのっていう問題が出てきて、で、それを解決するためには、ゾンビ側もデフォルメしたまま描くか、人間側も写実的に描くか、あの、二通りしかないかなと、
うん、
現時点では、
うん、
で、あのゾンビ側もデフォルメしたまま描いたのが相原浩司の Z、
はい、
あれは割とあのゾンビ側もギャグっぽい風貌なんですよ、
うん、
でもそれだけに不思議な気持ち悪さはあって、
うん、
言うたらあのギャグっぽい生きてる人間のままやのにむちゃくちゃなことしてくるわけじゃないですか、ゾンビは人かじったりとか。
それはそれで、でもなぁ、うん。
まあでも、タッチが全部、相原浩司やったから、僕はなんか、漫画って感じでしたね。
漫画って感じ。でもまあ、なんか、まとまりはええなと思って、なんか変な不気味さはあって。
まとまりはいいけど、あれよ、その、リアリティラインがよくわかんなくなるんだよね、それだと。
リアリティライン。
ここまではギャグなのか、それとも、うん、あの、何これ本気なのっていう、どこまでが本気なのか分かんなくなっちゃう。そういうのだと。
だから、相原浩二 Z の場合は、やっぱりギャグっていう姿勢はずっと崩さなかった面はあるけど、
うん、
でもその中で怖い描写があるから、ちょっとすっごい感じ悪さがあって、はしばしの描写はすごいコメディーやのに、サイコパスのおっさんが出てきたりしたりとかして、
うん、
人をものすごい無残な殺し方とかして、えってなる衝撃度がありましたね。
ああ、そっちはそっちじゃいいところはあるわけね。
そうですね。相原浩二 Z がやっぱり、あの、ゾンビ漫画の中で結構な支持集めてるの、相原浩二自体もやっぱりゾンビマニアやし、そういうとこ気遣って書いてないと思えるんですよ。
ゾンビマニア多いな、いろんなとこに。
いや、やっぱゾンビマニア多いけど、ねえ、多い。多い。
多い。
で、今度は王道のもうホラー全開でいこうと。
うん、
いう場合やったら、あの、アイアマン、なんでミャウダさんバリバリバリバリ言ってんの？
あ、いや、すみません。今、ちょ、テープを外したの。
いや、やめてください、テープを外すの。
アイアマンヒーローの。
あ、アイアマンヒーローのテープ
外す。別のとこで外してね。
はい。別のとこ、はい。
ミャウダさん、あの、マイクがないとこで外してください、
ね。マイクとこで、はい。はい。
で、アイアムヒーローの場合の選択肢はもう非常に正攻法で、
うん、
あの実写に負けないぐらいのリアリティのある絵を描こうという。
なるほどな、そういう解決手段なわけね、あれは。
そうですね、だからもう使える道具は何でも使っていくし、 CG だろうが何だろうが使っていこうと。
うーん、
で自分の絵が何の中でもデフォルメされた感じのものは極力抑えて、
うん、
今までのぐっと落ち着いた感じの絵になってますし。
うん、落ち着いてる。落ち着いてるのは落ち着いてると思う。
落ち着いてますね。あの、
うん、
あんまり極端な顔は出てこないようにしてますよね。
まあね、そうね。
で、だいたい地味な感じのキャラクターが、主人公も含めて、活躍していくという、
うん。
メインキャラにあんまりその極端な、
漫画っぽいやつが。
漫画っぽいやついないですわ。なんか実際にいそうな感じの個性で描いてますよね。
ね、
うん、
リアルはリアルですね。
うん、
ヒロインとかもちょっとやぼったい感じになってるし。うん、 それでいて、あの、まんべんなんか見ててもやっぱりちょっとゾッとしたんですけど、
うん、
キャラクター一つ一つ、あの、背景とかはアシスタントに任せるにしても、
うん、
キャラクターとかはやっぱりあの自分でペン入れしてはるんですけど、
うん、
いつまでも描いてる。髪の毛一本一本ずっと描いてる。目とかのまつげとか。何してんのってなる。
あの人は、ヒロインとかはじゃあどうやって描いてんの？主人公はまあ自分でやるとして。
ヒロインはね、特に写真とかを利用してるみたいなところは、うん、その番組中ではなかったですね。
雰囲気似てますよね、大体ヒロイン。
そうですね、なんか好きな顔があるんでしょうね。うん、
あんまりだから、あの、濃くないというか、さっぱりした系の顔が好きなのね、うん、あの人。
でしょうね。ヒロインは割と普通にあの、鉛筆の下書きの上から、ペン入れして、
うん。
ペン入れしてましたね。
異常。
うん。あの、怪物とかゾンビとかも何回も何回も書き直してやってましたね。あの、怪物とかは、あの、人間がちょっと崩れた感じ。怪物というかゾンビ。
あ、ここら辺はうまいね、ほんまにね。怖いもんね、あれ。
怖いでしょ？
うん、怖い。
で、
あの、首が折れたまま歩いてる人とか。
なんか赤ちゃんがゾンビになってるやつとか。
うん。
めっちゃ嫌な感じでしょ？
うん、そう。すごい嫌。リアリティがあって。
でも、その、吉本浩二か。はい、ずっと吉本なんとかって、吉本浩二って名前覚えにくいですよね、あの特徴ないから。
あの、吉本浩二。
あ、ブラックジャック創作部屋の。
ああ、はいはい。
人の漫画によると、
うん。
あの、 よく特殊戦争ってあるじゃないですか。
ああ、死体がある家とかの掃除をしたりするやつ、
はい、はい。あれの取材とか行って、今から死体を片付けるんですけどって言ったら、
うん。
アイアムのヒーローの作者は、
うん、
バーって飛んでってずっと死体出たらしいですね。
マジで？
はい。で、匂い嗅いだりとか、ウジ虫をこう触ってみたりとか、だからもう死体の雰囲気をものすごく出したいっていうことでそういう取材を延々やってたらしい。
ああ、そう。すごいな。
そこまでやって死体感を。
死体感出てるけど。
出てるでしょ。なんか人が物体になった感じがものすごいあるでしょ。
うん、うん、すごいある。すごいある。まがまがしい。そして。
生気失った状態になっちゃってるっていう。
うん、
変な角度で動きますしね。
ああ、それはすごい取材の成果が出てるわ。
あれは僕はもう何がって言ったら、今まで漫画でゾンビは無理や思ってたけど、
うん、
まあ所詮実写じゃないとこういうゾンビものっていうのは人間が怪物になる感じやから、
うん、
やっぱ今日ダメするよなと思ったけど、アイアンヒーロー見た瞬間、あ、描ける人がいるんやって思って、
あ、
ゾンビオタの僕も兜脱ぎましたね。
でもそれがそっからさ、うん、実写の映画になるとしたらそれはうまく
どうなんでしょうね、
いったのだろうか。
あんな怖いのだから、アイアンヒーローって何が僕がやっぱり兜脱いだか言
う
たら、
うん、
下手なゾンビ漫画でもあれより怖いゾンビって実写でもあまり見たことがないから。
ああ、
実写は実写でやっぱりこの予算とかの制約があって、そんな精巧なしたいゾンビっていうのはかなり作るの難しいわけですよ。それはそれで特殊メイクに金かかったりとかね、特殊な才能の持ち主を呼んでこないといけなくて。
そうだよね。
今まで歴代ゾンビ映画の中でも人気あるゾンビって何体かいるんですけど、これは傑作やでっていう。
そういうのがあるの？
あるあるあるあるある。これは、映画自体は例えば B 級のイタリア映画とかやったりとかするけど、
うん、
ここはこの特殊メイク職人が一世一代の仕事したでみたいなとかあるんですよ。
へぇ。
あるんですけど、そういうのもかなり飛び越えて怖いから、
うん、
アイアムヒーローの場合やったら逆に漫画やから何でも描けるっていうのを、
そう、
ね、漫画の強み、そう、漫画の強みを逆に押し出しましたよね。金はかからないというか、うん、いや、かかってんですけど、CG とか使ったりとか。
ね、まあまあ、でもまあまあ、たかが知れてる話よね。
映画ではできひんことを平気で、変な風に折れ曲がった人間が空飛んだりとかっていうのって映画ではなかなか面倒じゃないですか。
うん、そうね。いろいろ。
そもそもゾンビ映画をジョージ・A・ロメロが流行らしたきっかけが、
うん、
ゾンビならメイクがいらんっていう理由で。
メイクがいらん？
半魚人とか出すよりメイクがいらんってことです。
ああ、相対的に見てってことね。
そう、ジョージ・A・ロメロが、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていう映画で、
うん、
商業デビューというか長編監督デビューをしたきっかけが、
うん、
なぜゾンビの映画を作ろうかってなったか言ったら、人間がそのまま怪物役できるからっていう、
顔色悪したいだけですもんね。
しかも白黒映画、
うん、
白黒映画やから顔色悪くする必要すらないんですよ。
もう、おえーって言って変な歩き方してないよ。
そうそうそうそう。それやった瞬間に、世間の映画関係者が、こらいってなったわけですよ。これは発明やなって。
素晴らしい考えよね。
うん。で、今やもうゾンビ映画なんて死ぬほど作られてるわけじゃないですか。
うん。
でも漫画で唯一ねえ、そういう映画の中でも飛び抜けた表現を しちゃってて、まあ、海外ではもう一つ、あの、ウォーキング・ザ・デッドっていうのか。
ウォーキング・ザ・デッドとか、あの漫画のあれか。
そうそう、漫画のやつ。それが
漫画からドラマになったやつ。
そうそうそうそう。ウォーキング・デッドとかも、まあ、さすがに、うまいですけど。
うん。
怖さで言うとどうなんかなっていうの
は。いや、怖さで言ったら、アヤマヒロの方が怖いかな、うん、ゾンビは。
まあ僕もウォーキング・デッド全巻読んでないから、
ああ。
なんとも言えんけど、でもまあ、ウォーキング・デッド1巻と、
うん。
アイアム・ヒーロー1巻と比べても、やっぱりアイアム・ヒーローがその時点では勝ってんなぁとは。
そうね。
あの、1巻の最後に出てくる主人公の恋人のゾンビ、めちゃくちゃ怖いですもん、鉄鋼ゾンビ。
ねあれ、すごかったですね。
あれね。
怖い。
仕事場あるんですけど、作者の。
うん。
鉄鋼ゾンビのでっかいポップが飾ってあって
怖いよ
怖いよってなる。でもまああれよっぽどデザイン気に入ったんでしょうね。
うーん、
でっかいポップになってた、なんかあの縦看板みたいなの出て職場にボーンって置いてますね。
やだな、子供連れてけんな、あんなとこ。
いやもうずーっとそこでアシスタント相手に噛みつくポーズやってくれとか、うんあの、ゾンビ、あの、ゾキュン。
うん。
ゾキュンにあの、ビニール袋をかぶせて運ぶみたいなシーンがあって。
ああ
顔に、
はいはい。うん。
で、その時点でなんか人に噛みついたりとかしたらどんな感じやろうっていうのを出すために、
うん、
俺の顔にビニールかぶせてくれって言って。
死んじゃうよ。
すごい。かぶされてる方の気持ちがわかるわけで。
で、ポーズ撮って写真撮ってくれとかって言って。で、撮った結果、なんか、噛んでる様子はわからんねえって。
わかんない。
袋かぶってるからね。
それをやってみないとわかんないからな。
そう、袋をかぶして、あの、腕を噛んでるみたいなのって、この角度から撮っても、この角度から撮っても、なんか噛んでるところって映らんのなって。
まあでもそれが分かるのも重要だもんね。
ねえ、まあやってみてね。
うん。
だからいちいちそのリアリティを追求して作ってるみたい、さ、あの絵面を作ってるみたいで。やっぱりもう、なみなみならぬ、あの、こだわりがありますよね、ああいうの。せやから、あの、危機迫る画面にはなってるなと。ただ一つ、うん、あの、漫画として苦言を言うなら、
うん。
さっさと終わってくれって。
ちょっと塊になりましたね。
だから、は、あの、終わってまとめてみたいですよね。イライラするんで、今回のアヤマヒーローも、あの、ゾンビに追っかけられて、肥料が散弾銃撃って、
うん、
当たらんなって言って、ビョーンってゾンビが飛んで、
うん、
動いてる標的難しいって言って、やべえって言ってるって1話終わってるから、もうそんなん読みたくないじゃないですか。でも。
やっぱりもう、あれか、今時習慣は無理があるのかな。
そうやねん。あれも月刊やったらねっていう。
うん、
月刊やったらここまでイライラせんかったし、作者ももうちょっとじっくり腰据えて。ね、っていうか、あの、その週の苦し紛れの一周で、その週をとりあえず終わらせて、
うん、
次に取り返そうみたいな、あの、戦略打たなくてもよかったかもしれないですね。
そうそうそうそう。週ごとにクライマックスはきついもんな。
うん。
あれほんまにだからもう今時あんま習慣はちょっと良くないのかもね。
そう、良くない。
ね
え。ずっと僕も訴えてきてるし。例えば、アイアンはヒーローが、例えば1000ページぐらいの漫画で収まるかどうかわかんないですよね。ただ、少なくとも月刊やったかもしれないですよね。
月刊だったかもしれない。なんだこっちゃ。
いや、だから月刊やったらね。月刊のペースの漫画。やったらもうちょっと練りに練って、あの、ページももうちょっと凝縮されたかもしれないですよね。
ああ、はいはいはいはい。そうかもね。
うん。
無駄にクライマックス作らなくてよかったら、また違うもんね。
週刊はあれ、もうあの、書いてるとこ見たらこれ週刊無理やわ、と。ほんまに。
書くつもりで。
いやいや、僕書くんじゃなくて、だから、なんで週刊誌に載せちゃったかなっていう。
ああ。
でも、
あの作品は週刊誌では無理ってこと。
そう、世の中っていうのは週刊誌が未だに主流ではないですか。 せやから話題性のある作品狙ってったりとかしたら週刊誌しかなかったんかもしれへんけど、
うん、
でも今はやっぱりちょっとそういうのが是正されてきて、
是正されてるね。
月刊誌からの話題性のある、で月刊誌の注目度が上がってるじゃないですか
今。そうですね、
集英社も
月刊誌来てるね。
そう、ジャンプスクエアみたいに出して立て続けにああいうの出したじゃないですか、
うん、
やっぱりあの雑誌は売れなくて単行本が売れるっていうね、時代になってきてるから、
うん、
もう月刊誌でも問題ないし、それで作者のペースが守られるならばいいし、
うん、
もっと言ったら書き下ろしの漫画も増えてくるでしょうねと思ってますね。
ああ、まあね、でも書き下ろしだとね、あの収入が減るのでね。
そうなんですよね。でもね、小説とかってもう書き下ろしが基本じゃないですか。で、その中からもうベストセラーとか出たりとかするわけやから。
まあね。う
ん、でもほとんどの小説家は食えないんですよ。
だからそこを、雑誌がある程度補ってるっていうところはあるから、雑誌自体は否定はしないけど、ただ週刊はちょっとさすがにもう、今や特殊な能力のある人だけがやっていけるみたいな感じになってきてるんじゃないかな。
そう、なってるし、週刊の、週刊連載的な漫画になってくるじゃないですか。
どうしてもね、
うん。
うん。
書き下ろしの漫画にもならないし、月刊のペースの漫画っていうのもまた別物じゃないですか。
そうそうそうだね。
そやから、もう、そういうペースで書くのがしんどい。今まで本当に週刊誌しか仕事なかったからね。月刊誌とかやったらほとんどなんか売れないみたいな世界があったから。うん、でも今はね、もう、漫画書きたくないっていう人増えてるんですよ、商業では。
ああ、はいはい。そうなの？
増えてる、もう漫画廃業しますとかっていう人も、いますね。
へえ。まあまあ、いるのはいる
だろうけどな。金にならないんやったらもう、しんどくなってきたっていう人もいるし、あと自分のペースで書けるので満足、発表の場はあるから。
ああ、そうだな。うん、それはそうだね。
うん、仕事の合間に書きますとかっていう人も増え、だからその商業の、例えば週刊で書かなあかんとかっていうペース守らされるぐらいやったら、
うん、
もういいって。じゃあ、
自分で勝手にやるわ、
そうそう。そういう人にとっては、例えば書き下ろし単行本みたいなのもありなのかもしれないと。
ああ、なるほどな。
一冊分溜まった時点で売れるか売れないかはどっちにしろ出したいみたいなのはあるかもしれへんし。
うん。
で、その中で面白いのがあったら出版社も出したいですよね。
そうだね。ペーパー化もしたいし。
そう、今みたいなもう長期連載、オアデッドみたいな。
うん。
形
だな。そうだな。
で、こっちだ
って、
こっちだってね、どんどん漫画好きが、老人化していくじゃないですか。
うん、そうだね。それは良くないよね。うん、
で、長期連載とかって追いたくないってなるじゃないですか。
まあまあ。今、長期連載言ったら、何が、初めの一歩ぐらい。
ワンピースかな。あ、初めの一歩はワンピース。
バキ。
で、あ、バキ、あ、名前変えて、バキ。
バキドウ。バキドウ。
か。
バキドウはね、もうストーリー漫画として認識してないからありなんですよ。
いや、でも、いや、僕もまだ一気一憂してますよ、読んで。
バキドウは、
はい、
もう、その週面白いか面白くないかのギャグ漫画やと認識してるんで、いつ読まなくなってもいいし、で、毎回面白ければそれでいいし、だからオチ知らずになくなっても何の悔いもない。その週楽しめたらいいっていう、刹那的漫画になってるから。
あ、僕、単行本店の楽しみやのに。
さっきのアイアンはヒーローと、みたいな漫画と違って、後でまとめて読むとすごくくだらないっていう。でもその週はもうすっごい面白い。
ね、熱い。
ライブ感はあるし、やっぱり、あれも、バキドーも、やっぱり板垣何すごいかって言ったら、絵がすごいですよね。
絵か。絵か。
もう見開きのコマばっかりやけど、
筋肉かけただけちゃいますもん。
いや、筋肉かけただけやけど、あそこまで強き男を描いた漫画かも、なかなか。だって、バキドに出てくる宮本武蔵って、多分漫画史上、トップレベルちゃいます、あんな宮本武蔵って。 もうただものじゃない感半端ないじゃないですか。あの宮本武蔵。どんな漫画かも、まあまあ、あの宮本武蔵はなかなか描けへんと思いますよ。
でも、板垣キャラクターが全部かませんになってるから。
もういいじゃないですか。ギャグ漫画やし。笑っときゃいいんですよ。でも、元部が復活してますやん。今までかませんぬっていうか、なんかあの、もう、問題外やった元部が急に主人公扱いですよ。
ねえ。この人、よう知ってはるわって言って顔赤くしてた元部が。
そう、トーン張られてた。あの、ゴルゴ13で死んだ人みたいなトーン張られてた。
まあ、とりあえずもうあれですよね。はい、週刊連載は。
うん。そう。進撃の巨人は賢いですね、だから。
あれ月刊だもんね。
ね。
あれジャンプに採用されたら終わってましたよ。
終わってるね。
ほんまにジャンプで採用されなくてよかったと思いますよ。月刊でやらせてもらえて。
じっくりできるもんな。
そう、じっくり。
まあ。
じっくり。だハンターハンターとかもね、書かへんのやったら月刊誌行けよって思う。
ああ。あれ、ヤングマガジンで月1でやってるのがデブサイクですね。
何デブサイク？
どういうこと？デブサイク斉藤さん？
いや、じゃあデブサイクじゃないわ。
DBS。
DBS じゃないやつですね。
あ、ちゃう
スモーキンや。
ああ、DBS の作
は、終わりました。
あ、終わったんですか、あれ。
はい、短期集中連載で。
あ、そうやったんや。
はい。で、今、スモーキンってやつが月1でやってます、
ね。同じ作者です？
はい、同じ作者で。殺し屋の話です。
あ、またか。なんか、ヤングマガジン誌って大概、ヤクザとか殺し屋の話が8割占めてますよね。はい、まあ、嘘ですけど、8割は。
まあでも、吸血鬼ゾンビの彼岸島を。
ああ。もうあれも映画、あれもギャグ漫画やと思って、割り切ってた時期もありますが、もう許せなくなって。もうさすがに許せなくなって。カッチャーンって。いや、もうそのね、いくら仲間とかで増えてもまたどうせ使い捨てにするんでしょって。あのハゲのおっさんもカッちゃんもどうせ無残に死ぬんでしょって、うん、っていうか呼んでるやん。
好きね。
いや好きじゃないですよ。イライラするんですよ。
展開が気になるでしょ。
で何がしたいのみたいな。
あそうやジョジョもなんかアニメ化4部やってるでしょ。
やってますね。
はい。一話だけ見ました。
あそうなの。どうだった。
ちょっと見てる。ちょっと見てるっていうか、YouTube とかの動画をちょっと見た程度ですけど、まあ、奥安の声とかはもうさすがにうまいですよね。
もう今4話ぐらいですか
?4 話ぐらい。
3話か4話ぐらい。
もうバッドカンパニーまで行ってると思いますけど。
え、マジで見てなかった。
バッドカンパニーの慶長と、ちゅうか、まあ、一部からそうなんですけど、
うん、
声優はまず問題ないですよね、毎回。
ああ、いいとこ使ってるから。
もうかなり完璧に近いですよね、声優の配役的には。あと演技も。
じゃあねえか？
そうそうそうそうそうそうそう。
あが多いというか、あが強いよね。じゃあねえか？いいよね、あれ。
うんうんうんうん。で、荒木のネームは全部、あがつきますからね。
あがつく？
いや、だから、じゃないかとは言わないですもんね。
ああ。
でも、じゃあないかって書きますもんね。はい、それを忠実にアニメは。
忠実すぎるよね。
あれ、ディオやってた小安。
はいはい。
小安氏が特に青を強調してましたよね。
あ、そうだったか。
はい、だから、ジョジョ好きやなと思ってましたね。ディオとか特に力入れてやりたいって言ってたぐらいあって、さすがに、あに力入れてましたね。
俺もだから、声優全然わかんないけど、その小安武ね。武、うん、
とか。
さん。
うん。
の名前を覚えちゃった。
あ、
ディオの人ねって。
そうそうそうそうそう。エヴァンゲリオンの声とかね、やってた。
エヴァンゲリオンで出てたあの人。
エヴァンゲリオンのネルフの髪長いチャラ男の役やってました
よ、ね。ああ、出世した。吸血鬼になったか。
はい。
ついに。
あれ、ディオはもう、っていうか、徐々に出てきた人大概ハマり役になっちゃいますけど、 例えば、そこが痺れる、憧れるの少年役も名を馳せましたしね。
あれ、誰とかあんの？
いや、あれ結構有名な声優さんみたいですよ。
ああ。それはまあ大事なとこ金使ってんね、うまいこと。
そう。
ポイント、ポイントで。
その人のキャリアの中にジョジョの奇妙な冒険少年 A って、重要なキャリアとして書かれてます。
いや、でもそれ見たら確かわかるかも。って。
そうそうそう。シビ
ル憧れるのって言われるもんね。
そうそう。だって あそこ全国の何十万のジョジョファンが聞いてんだぞって。ここは外せないぞって言われてめっちゃプレッシャーかけられたって言ってましたもんね。
いや、それはそうだよね。あれ下手なことやったらもう、そりゃもう。
あんだけプレッシャーかけられる話役もないやろうし。
ほんまや。
しかも、七子役にものすごい、それなりのキャリアの主役とかやったことある声優つけるっていうのも分かってますし。
すごいな。金の書き方分かってるね。
うん。これが徐々連載中にアニメ化されてるって、されてたと思ったらゾッとしますよね。
ああ。
どんな適当な作り方だ
ろう。ほんまや。4部もどうなんだろう、面白いんですかね。見なきゃね、と思ってるんだけどね。
まあ、展開多少、やっぱりどんどん3部、4部と遅くなってきてるけど、
うん。
まあ、声優に関しては、先ほども言った通り、完璧ですし、
うん。
画面とかも、1、2、3、4となっていくに従って、
うん。
やっぱり予算が出てくるのか知らんけど、
あ、
原作の絵の再現度が半端なくなってきますね。
1、2部だってあんまり金かかってなかったもんね。
そう。そやから絵とかも再現しきれない分、声優が頑張ってた感がすごいじゃないですか。
うん、ちょっとなんていうの、上白石感があったけど、うん、絵の方は。3部はもう後半とか全然そんなことなかったし。
スタンドの動きとかやっぱりすごいくなってますよね。
最後、ディオ戦とかも素晴らしかったじゃないですか。
まあ僕あんまり3部のアニメ見てないんですけど。
見てよ。ディオ戦だけでも見てよ。
いや、見たいんですけど、DVD 借りてもらう。
いや、もうその、小安さ
ん
の無駄無駄の速さも素晴らしかったもん。
昔出た、
はいはいはい、はい。
ジョジョのやつは、オリジナルビデオアニメのやつ。
はいはい、ありました、ね。
あれは、ヌールのところはすごく良かったですけど、
うん。
やっぱ後半というか、後半はオリジナル展開になっていくし、ディオ対、
はいはいはい、
ディオの世界とかのところは、なんか、バニラアイスのとことかもストーリー違いますよね。
ねえ。あれ、すっごい音大きかった。
音大きかった。
ドルビーサラウンドとかに対応してて、なんか、3D サウンドとかやってたんですよ、
ね。それがうるさかったんですかね。
そう。
それが前半ただ
セリフ聞こえへんもん。
ヒュールのところとかって、ヘッドホンして見ると、
うん、
音がちゃんと回るんですよ。
立体で来るわけ。
そう、立体サウンドになってるんですよ。
なるほど。
わざわざルーカススタジオかなんか借りて、音響作ってもらったらしくて。
へぇ、
なんか無駄に力かかってましたね、う
ん、
あれ。
みんな色々こだわるのね、ジョジョ作る人って。
こだわってたけど、そうですね。まあ、ちょっとオリジナル感、原作再現しようみたいなところは薄かったですね、今のやつに比べれば。
そこがね、だからその、タンクローリーじゃないのよね。
そう、ロードローラーだって。
そう、ロードローラーであってほしい。
で、もっと言ったら、うん、今では完全に封印されてるけど、
うん、
ジョジョの第1部の映画版ってあったんですよね。
あった？そんなの。
あったんですよ。
ありましたね。お笑い芸人のスピードワゴンのやつがね。
そう、ジョジョの奇妙な冒険第1部を、あろうことか90分ぐらいのアニメにして、アニメ映画にしたっていうね、神をも恐れぬ。
あれ DVD 出てない？
出てない。
ねえ。出てないの？なんで？
いや、だから黒歴史になって。ね、昨今のアニメやのに割と10年以内の、
うん。
10年以内ではないか、もっと前か、十数年前か。
うん。
の劇場版アニメなのに、
うん、
DVD になってないっていうのがその黒さが。
うん。よっぽど売れなかった。でも、ジョジョの映画でって言ったら、それはお客さんある程度来るでしょうに。
僕も見に行きましたよ。
ね
え。でしょ？セールスも見込めるでしょ？そんな。なんでそうなんだ。
そこに痺れる憧れるもないし。
ああ。
なんかね、これ誰向けに作ったんっていう凄まじい内容でした、ね。
ストーリーの重要なところを飛ばしてるわけ。
はい。最後なんか知らんけど、ようわからん必殺技の応酬でディオとジョナサンが戦ってディオ死ぬみたいな、なんかすごい話でしたね。
そうなってくるとちょっとそれで見たいんだけど、ね。
そう、あまりにひどいから逆に今見たらウケると思うんですけど、
うん。
プレステ2のゲームと同時発売みたいな、なんかタイアップしてましたけど、第1部のゲームが出たんですよ、プレステ2で、当時。
第1部のゲーム、難しそうだな、
はい、なんかその、第1部のゲームも全然人気なかったし、そのアニメは、その第1部の
タルカスが人間絞るとかそういうゲーム、何匹絞れるかみたいな。
まあそんなに近いですね。非常に評判悪かったですね、ファントムブラッドっていうゲーム出たんですけど。
ファントムブラッド。
聞いたことあるけど、内容知らんわ。
でもね、映画はほんまにね、箸にも棒にもかからない、何これ、誰が喜ぶのっていう、アニメで。
お笑いのスピードワゴ
ン、いや、僕も見てないです。お笑いのスピードワゴンが、やった声優デビューできる。
そうそう。
それもスピードワゴンで。
マジで？
いや、違うんですよ。宮田さん。
違うの？
劇場版のジョジョの奇妙な冒険第1部のやつは、うん、スピードワゴンの存在がカットされてるんですよ。
マジで？スピードワゴンなし？
スピードワゴンはカットされてるけど、スピードワゴン、お笑いのスピードワゴンは声優で呼ばれたんですよ。
誰役で呼ばれてんのそれ？
なんかしょうもない役だと思うんですけど、誰役か覚えてないんですけど、スピードワゴン出てこないですからね。
スピードワゴン出てこなかったら話の回数ができないじゃないかよ。
いや、だから、ありとあらゆる、嫌がらせでもここまで見事にね、一部の面白いポイント全部消せるのかっていうぐらい、うん、だ
スピードワゴン。バイタルパートをなくしてるわけ。
そうそう、一部の見どころをね、丁寧に外してる。
めっちゃ見たいな、それ。
みんなが見たいだろう、名シーンとか、名キャラクターとかが、ことごとくいないって。
いい仕事してませんね、みたいな。
してなさすぎてすごいってことね。
で、何の説明もないけど、DVD 出てないのは、荒木宏彦が出すなって言ってるとしか思えない。
やめてくれ、やめてくれ。
こんなもんで。
そう、こんなもんで。
権利は全部渡してないぞ、って。
だから、荒木宏彦のコメントも全然ないしね。
あれでも割と口出すことはないけど、なんか、でも口出すことはない。
いや、口出さなかったからあんなやつになったけど、
うん。
でもその結果としては満足っていうか、こんなんやめてってなったんでしょ。
ああ。
劇場公開まではええけど、しかも、その劇場公開自体が、決してヒットしたとは言えないし、だってその内容でヒットしようがないですよね。で、そうなったら DVD 出したってセールスなんか見込めないじゃないですか。対して。で、
ジャンプで宣伝しまくっとったのに。
で、荒木宏彦も出さんといてって言うならば、誰も無理に出さんせえへんですよね。赤字になりそうやのに DVD 出したって。
そうね、そう、よっぽどだな、それでも。
もしかしたら今後、例えばデータ配信とか、
うん、
ああいうのやったら、あまり元でかかんないじゃないですか。
そうですね。
そんな
そうだったら見たいな、ちょっと一回。
ただ、もしかしたら、ちょっとぐらい、金回収しとこうってんで、データ配信とか始まらんとも限らんですけど、
うん、
とにかく今のところはなんか封印作品みたいな。
今、記録に残さんと記憶に残してる作品。
一応ね、解説してるサイトとかが
あ
って、DVD とかないけど、
おぉ、
そこは結構丁寧に内容、説明してるから見ると面白いかも。
その人もすごいね。
当時
ビデオ化されてないのに
記憶辿って
頑張ったな。
だって僕もう記憶ないもん。
普通そんなもん覚えてらんないもんね。一回見ただけとかじゃ。
最後なんか本当にしょうもないファンタジーアクションアニメみたいに。
うん、
ディオとジョナさんがなんか戦ってたなーって氷のなんか物飛ばしたりとかして
。
すごかったっすよ、あまりのつまんなさ。
つまんなさ。ひろひこはなんかあんまりそういうこと気にしないのかなって思ってたら、
うん、
その前の ビデオ ?DVD?
はいはいはい。
OVA か。OVA の、なんか監督の人があのツイッターにいるんだけど、
はい、
その人が言ってたのは、
うん、
あの、最初あの、ディオ対ジョジョ戦、はい、OVA の方ね、
はいは
い、をすごいあの、ちゃんと書いて、こうやって、こうやって論理的に、ジョー太郎が勝ったっていうシナリオを書いたんだって。
うんうんうん、
まあまあそういうの重要じゃんか、今。あの、うん、どんな熱くやったってさ、あの最終的になんか論理的なものがあったから勝ったっていうのが。
うん、まあ特に、特にジョジョとかそういうの重視してそうな雰囲気はありますよね。
う
ん
う
ん、
そうそう。
納得いく形でね。
そうそうそうそう。だけど、なんかあの、荒木宏彦聞いたら、そういうんじゃないって言われて、ジョー太郎はすごい怒ったんだよって、
うんうんうん。
怒ったから勝ったんだって。
ああ、そこはでも重要ですね。
うん。
うん、
すごい怒らせたからディオは負けたんだよって言われて、うんうん、あ、そうなんかって言ってそういう風に作ったって言ってた。
ほう。
なるほどなと思って、なんかそういう、なんていうの、少年漫画の熱さとかを、
うん、
まだ荒木宏彦は。
あった頃ですね。
うん、あった頃って言うなよ。
いや、だって。
ちゃんと気にしてんだなっていうのを思って。
その、第3部のアニメ作った頃ってまだ、ジャンプで第4部とかやってた頃ですよね。
うんうんうん。
で、あの時はまだ多少あったんでしょうね。そういうパッションが。
今もないって言いたいわけ。
だってオカマですやん。
まあね。まあね。
今日もなんかあの、ねえ、ジョースケの最後のシーンのコマが、すっごいオカマチックでしょ。
はい、何、どんなんだった？
あの、4部最終話の一番最後のコマ、バーンって、こう、うん、ジョースケがカバン片手背負って、うん、腰くねって曲がらして。
ああ、はいはい。パンツは、正月のパンツみたいな感じのあれか。
で、なんか、それで誰かが、プリンスに似てるって書いてます。
ああ、あの、最近、なんとかジャンプの表紙で、
うん。なんとかジャンプって。
いや、もうジャンプ今、なんとかジャンプっていうの、青年誌のジャンプ。で、今の、ジョジョリオン乗ってんのは、ウルトラジャンプじゃないですか。
はいはい。そう
じゃないジャンプの表紙が、
うん、
今の荒木が書いた4部の、
ああ。
アニメに合わせて。
ああ。はいはい。ジョースケ。
ジョースケと光一くんやねんけど。
見た。
おかまやんって。
全然違うもんね。
少年漫画の厚さなんてみじんも残ってないやん。
だってジョースケ刈り上げてたじゃん、横。
うん。
かまっぽい。そんなじゃなかったろ、お
い。かまっぽいやん。孝一くん女になってるやん。まあ今のジョジョリオンは孝一くんが女なんでしたっけ？
そうなの？どういうことなの？
いや、なんか、あの、光一くんの生まれ変わり的なやつがヒロインになってんじゃなかったですか？ジョジョリオンって。僕呼んでへん
から。全然わからん。もう話聞いてもわからん意味が。
で、ミャウダーは呼んでるんですよね。
あります、あります。
だから女性ですよね、確か。
広瀬って名前やったな。
うん、広瀬なんとかっていう女性が出てますね。うん、
はい。
兄弟とかではなくて？
じゃなくて。
まあ、その世界の光一くんは女なんですよ。だから
森王朝が舞台ですもんね。
それが、あの、影響してんのか知らんけど、
うん、
4部のジョースケと光一くんを今の荒木が書いたら、
うん、
オカマと単なる女になってる。おいおいっていう。おいおいですよね。
じゃあ、当時の熱さはないのか、その。
ないし、
ジョー太郎の怒りによって勝ったみたいな。
4部ぐらいの時から、あの、理屈っぽくなってきましたよね。話が。
まあ、理由付けがね。
理屈っぽくなってきたけど、その、理屈がちゃんと通ってないんですよ。
そうそうそう。
ストーンオーシャンとか一番ひどかったですね。
そう、ストーンオーシャンとかもそうやし、あの、第5部とかもそうやし、スティールボールランとかでも、なんか理屈をなんかくどくど述べてんねんけど、ちょっと言うてることがわからないん
ですよ。理屈の根拠がわからんのよ。
ね、誰も注意できへんから。
でもあの、3部の時は確かに荒木先生が言う通り、
うん、
熱くて、
うん、
例えば、ね、あの、例えばね、あの、誰でしたっけ？顔の人。
顔の人どれ？
ハイプリエステス。
ああ、はいはい。潜水艦、
潜水艦で顔で最後、でっかい溶岩、海底にでかい顔作って、
うん、
私の歯はダイヤモンドのコードなのよ、みたいなこと言って、
はいはい、
で、それですりつぶしてやるって、
うん、
ガーンって言って、もうこんなんダイヤモンドの巨大な顔に潰されたら、たまったもんじゃないじゃない。それまでもむちゃくちゃ強かったじゃないですか、攻撃力高くて。
そうね。
で、どうなんねやろうって思ったら、おらおらおらおらおらおらおらおらおらおらおら。
何が聞こえてくるぞ。
声が聞こえてくるぞって言って、おらおらって、なんだって、歯を全部へし折ってるって。いや、それまで。
ちょっとカルシウム不足だったようだな。
そう。言うたら、それまでもう、めっちゃパワーあるし、ダイヤモンドの歯やしって、こんなんですりつぶされたら、どんなやつでもたまったもんじゃないやろって思ったけど、上たらこ本気出したらこんなもんへでもないみたいな、それでいいのかみたいな。
ああ、そう言われたら別に論理的じゃないね、そこは。
そう、論理的じゃないけど、上たらってのは、うん、怒らすとどんなことでもやっちまうんだっていう少年的無茶さ加減じゃないですか。
そうね。かっこいいよね。
そういうとこそれまでジャスティスは勝つって、言ってて、
うん、
ジャスティスは無敵のスタンドだって。
うん。
霧の形して、死体を操って、しかも、霧の形やから、どんな攻撃にも通用しないって、
うん。
まさに無敵なんじゃって言って、こんなん、どうすんねんって。
うん。
一呼吸で片付けてやるぜって。
うん。ジョタロウが。
そう、言って、その瞬間、スーッて吸い込んで、息ができない。そんなんでいいの？
え、あっこは論理的じゃんか。吸い込むんだって思ったけどね、俺。
いや、
頭いい。
論理的なのか、トンチなのか、なんていうか、
そうね。
無茶なのか、わかんないで、スタンドって呼吸してたんや、みたいな。
うん。でも、そこまではわかったのよね、でも、それでも。
うん、わかった。
あ、なるほどっていうのが。
うまいこと言うたな、みたいな。
うん。
言うたらなんか、踏み落ちたじゃないですか、パーンと。
そうそうそうそう。それが5部、6部になってくるとね。
うん。なんか、ああだこうだって。
うん。
壁の向こうが、とかなんかいろいろありますもん。
そう、何が、どんな論理なんか全然わからんのよね。
理屈っこね、すぎましたね。
うん。
イエローテンバランスとかにしても、ね、もう火も氷も無駄なんだよって。
ああ。
すべてのパワーを吸収しちまうから無駄やと。
うん。
で、これ本当にマジで無敵のスタンドかもしれねえなって。
うん。
でもそういう時どうするかって、逃げるって。
ああ。ジョースターキ
ー下、そう、下ぶち、ゴンドラの下ぶち破って、海に落ちて、
うん。
海か湖かなんか知らんけど落ちて、
うん。
で、無茶しやがってって、ブワーってなった時、スタンドのガードを解いたなって。
よう考えてる。
よくシンプルじゃないですか。
うん、シンプル。
って。
シンプルだけど、おーって思う。
誰も思いつかへんしね。
うん。
あ、ミャウダーやったら、イエローテンパランスに襲われた瞬間、もう無理かと。
はい、もう諦めるしかない。
食べられてるね。俺も食べられてる途中で、多分。取り込まれてるわ。
左手で鼻くそほじくりながらこう待つしかないという。
ああ、もう全然ダメよね、これ。
うん。
この備蓄そがって言われながら。
ああ、言われるわ、これ言われるわ。
ねえ。
これやっぱり、広瀬康穂でしたわ、はい。
広瀬康穂。うん。
光一がね。
あ、光一の光が康穂。
光、そんで、法は、稲穂の法ですね。
うん。
まあ、とにかく、スピードワゴンなんかにね、声優なんかさせなくてもいいんですよ。
ああ
。宮迫とかさせといたらいいんですよ、宮迫とかに。問題ないから、あの人だったら。
上手やから。
うん。そうそう。宮迫か、爆笑問題の田中か、もんじゃまかの石塚か。
いや、だから、ディズニー勢じゃないか。
だって、これめっちゃ上手だもん。あの人たち任せといたらいいんだよ。うん。
ガキ島さん。
はい。
秋吉でビール以外、かっこ秋吉ワイン等の選択肢はあるのかって。
秋吉ワイン。
秋吉でビール以外。 飲みたいなって
飲みたいよ。
あのこれヒントになるかどうか分かんないですけど、宮田さんと秋吉来ましたね、
はい、
で宮田さんが宮田さんはビール以外の選択肢を取り続けるんですよ、
はい、
秋吉で、あのグラスの芋焼酎を連打するっていう。
ああ。ボトル入れない。
ね、だから鶏肉、肉も通風ダメなんで、普通にビールやったらダブルパンチになるんで。
ああ、なるほどね。節制してるな。
いや、当時の話ですよ。
秋吉、日本酒の扱んっていう手法もなきにしもあらずやけど、でも、なんか安いお酒ですしね、この、大関かなんかそういうやつですしね、ハックツールやったかなんか忘れたけど。
じゃあやっぱり秋吉のワインいっちゃいますね。
僕はですけど、もうビール一択で突き進んできましたね、瓶ビール。しかも瓶。飲まずにはいられない。
はい、
トールくんが、
うん、
僕は世代が同じだからか、
うん、
ミャウダーさんがふざけて言ってることが大体分かって、面白くて仕方ないです。
ありがとうございます。
ほんま、ほんま、ってバンドのモノマネ入りかけたりする一瞬も聞き逃せません。
ありがとうございます。
ガンバガンバレゴンベガンバガンバレミャウダって言ってますね。
ていうかミャウダさんと別に俺らそんなに別に世代違わないと思うんだけど、どうなの。
でもトール君はミャウダさんがドストライクみたいですね、うん、
あー近いのか。
勉強、
まあ、僕45になりますね今度。
あ
ゴンベって、俺たちがいたずら楽器だ、一緒。
ツ
ンツン頭の中身はね、宿題ないないやってない。
何それ、本当に。
頑張れゴンベ。
頑張れゴンベです。
頑張れゴンベ？
はい。その山俊二の。
漫画ですね、アニメですね。
聞いたことないな。
島根の山奥から出てきたゴンベが東京で奮闘するという。うん、
嘘だよ。本当に。
いや
まあ、知らんから何とも言えんわ。
だってその山俊二先生は松江出身なんですよ。
あ、そうなの。
松江の駅前にギャートルズの像とかあるんですよ。
あ、ギャートルズの人？
はい。その山。しかも漫画党の党員ですね。
ああ、はいはい。
藤子不二雄 A 先生とかいうのの仲間ですね。
仲間。
うん、仲間やけど。
うん。
でも、もちろん亡くなった方なんですけど。
はいはい。
なんか。
ギャートルですね。うん、
漫画党の闇なのかなんか知らんけど。
うん。
漫画道の続編の愛知りそめしい頃にっていう方があるじゃないですか。はいはい、
うん。
ビッグコミック
増刊号。映画書いてる？終わった？
あ、もう終わった。12巻かなんかで最後。
うん。う
ん、やったんですけど、もちろんそ、最初の漫画道の方では園山俊二出てこないんですけど、
うん、
愛知りそめし頃の方にはちゃんと出てくるんですよ。
おう、
どういう理由があるかわからへんのですけど、
うん、
漫画党に加入してないんですよ、漫画党は。
出しといてで、いやだから加入してないわけ。
党員として扱ってないんですよ、その漫画の方では。だからこれ闇やなと思って。
何、同じ仲間にはしたくないってこと。
でもね、漫画の中では、
うん、
一応意気投合したりとか仲良くしやってるような描写はあんのに、
うん、
漫画党の仲間としてはちゃんと会員やったのに。
不思議ね。
史実では。
お
ー、なんかひどいんですよ。
でも嫌ってたら出さないよね、多分。
はい、
まず漫画に、
はい、
出しといて仲良しアピールもしといて、しかし、
党員の中には、だからなんか、純潔が守られないみたいなのあんのかな。なんか、初期テラさんとかがいた漫画党こそが漫画党で、なんかその後のメンバーは認めんみたいなのあんのかな。
まあ、A 先生はそれでニヤッとしてるんちゃいますもん。
ブレーセンの先生の
仲間を。今まで言いたかったこと言えた、言うて。
ああ。いや、でも。お前は本当は違うって。
でも、その漫画道の中では、尊敬できる漫画家だとかって言ってるんですけど。
でも遠いんじゃない
遠いんじゃない。
なんかしっくりこんね。なんだろうね。
なんか闇を感じるし、
うん、
あの漫画道の同じ闇としては、
うん、
例えば、あの、赤塚不二夫とか石森章太郎とかの友達は一切出さないっていう方針にしてるし、
なんで？
いや、だから闇なんでしょ。
嫌いなん
や。例えば誰だろう？友達って誰？長い棒とかあんなん？
あのね、重要なメンバーとして、
うん、
あの、石森氏と赤塚氏は漫画党の主要メンバーでもありつつ、
うん、
自分らのグループも持ってるんですよ。
あ、別に？
東日本漫画研究会っていうのが、まず最初にあるんですよ。
うん。
赤塚不二夫は当時新潟にいて、石森章太郎は、うん、あの宮城県にいましたから、
どう宮城、うん、
なのでその東日本で漫画描いてる同士でいろいろやっていこうよって、
あ、
その漫画少年の文通欄みたいなのを利用して、で連絡取り合って会員を集めて、で次第にあの九州の方のあの、高井健一郎って、山口六平太とか書いてる人。
おー、はいはい。
とか、あと、誰ですかね、あの、あと、長谷川くんによって東京の人なんですけど、
うん、
この人はもう完全にあの、石森、赤塚不二夫と二人三脚で後にやっていくことになる、もう非常に、片腕的なポジションになっていくんですけど、で、
うん、
時はそうにも入り浸ってたんですけど、
うん、
あの闇としては、
うん、
最初にあの漫画道の漫画の中で、初めて石森氏と、あの、赤塚氏と面識が生まれるシーンがあるんですよ。
うんうん、
あ、君たちがあの、漫画少年の有名な常連の石森氏と赤塚氏って言って、
うん、
その時に、やっぱりその辺のグループやから、
うん、
中谷邦夫っていう、その、向こうの仲間と3人で来るんですよ。
ああ。
で、当然なんですよ。石森氏と、中谷邦夫、赤塚氏っていう3人でやってきて、あ、彼らがその、そういうグループでやってる人で、今後あの、
日本なんだろう、うん、
今後なんかこう、仲良くやっていけるかもしれない人たちだねって言うけど、
うん。
それ以降、中谷邦夫は一切出てこないんですよ。
中谷邦夫だけ出てこないの？
はい。あの、赤塚氏も、石森氏も、時はそうに引っ越してきて、その後、中谷邦夫は何かにつけ、あの、二人の部屋に入り浸ってて、
うん、
あの、時はそうには暮らさないものの、もうずっといたはずなんですよ。ちゅうか、二人の自伝の中には常に中谷邦夫はいますからね。
おぉ。
でも漫画道ではね、最初にあの、初めましてでできて以降は、一切登場させないという方針も取ってるし、その後、時はそうに入居してくる水野英子って言って、これまたあの、石森章太郎、赤塚不二夫ラインなんですけど、これもいないことになってるし。
それ、お、俺は認めねえぜ、みたいな感じ。それ、A 先生ですよね。
はい。で、赤塚不二夫を、訪ねてたびたび次吉原が遊びに来てたんですよ、
うん、
でも漫画道では次吉原の角地も出てこないですからね。
え、次吉原はでもその東、ね、人ですか？
あ、違います。次吉原は単に赤塚不二夫と仲良かっただけなんですよ、
う
ん、これが闇っていうやつなのかなっていうか、あの、なんて言うんですかね。A 先生が。
A 先生の闇じゃない。A 先生が嫌なやつ。
いや、だから A 先生が、あの、思う、歴史にそぐわない人は、消去されていくのかなっていう。
A 先生の線引き。
だ A 先生が望む思い出話であってほしいのが漫画道なんやろなっていうのは。 ありますね。
やり直した人生これで。
いやでも大変やないか
い。いやでも A 先生の漫画力っていうか、あの虚構力っていうのは僕らが震えるぐらいすごいものなのかもしれんと。
間違いやもんね。
やっぱすごいのかもしれへん、A 先生っていうのは。
今更。
うん。好き嫌いが激しすぎる。
いや、好き嫌い、社交的なんですけどね、A 先生ね。
上辺だけ、腹ん底でこういうことするって。あとでニヤッとして。
いや、だって、だって基本そうじゃないですか。マタロウが来るとこの作者ですよ。う
ん、そうだよね。あんなん書いてる人だもんな。
言うたら、あの現実的にいらないことは漫画でやっつけてやろうっていう趣旨じゃないですか。
うん。
でも、非常にあの妄想力としては正しい。
で、マタロウのキャラクター考えるときに自分の顔を鏡を映しながら顔を描いて。これこれ。
でもね、HB の鉛筆をへし折り当然って思い込むことが大事やって言ってたじゃないですか。
はいはい。
それと同じように、あの、あんなやついなかったって思い込めたら、あんなやついなくなるんですよ。すごいなと思ったの、やっぱり A 先生。だから漫画道って美しい話でもある反面、その美しい話っていうのは A 先生のものすごい思い込み力によって生み出されてるっていうところも見逃せないところで。
二度楽しいね。A 先生のことを知ったら。
はい。あの漫画道が好きになってきたら、やっぱりその時はそう時代の背景とか、他の、例えば石森氏の自伝とか、赤塚氏の自伝とかにも手を伸ばしていくじゃないですか。そしたら、え？知らんぞ、そんなのって。
今度は石森氏のオリジナルキャラクターかと思って、ほんで読んどったら、今度は赤塚保証に同じやつ出てくるから。
はい、同じやつ出てくるし、周りの人も見ない。
A 先生書いてない。
見ない。でも、一番有名な歴史は、漫画道じゃないですか。せやから、ほとんどの人は、その漫画道の中に出てこない登場人物はいないものとしてはいない歴史が頭の中でできてんのに、急に出てくるからびっくりするんですよ。はあって深、例えばあの、漫画道の中で、赤塚氏と、石森氏と、藤子不二雄の二人、四人で、銀座のお寿司屋さんに行ってひどい目に遭うっていう。
ああ、はいはい。
知ってます？
カッパカッパ。ウニウニって食べるやつね。
なんか二人で、赤塚氏と石森氏が、寿司屋行こうぜとかって言うから、行って頼んでったら、もうむちゃくちゃ高くて、で、原稿料全部吹っ飛ぶみたいな、話あったんですけど、あれは、石森氏とか赤塚氏のあの自伝読むと、石森氏と赤塚氏と長谷国夫の3人で食べに行ってひどい目に遭ったっていう話。藤子不二雄現場にいないんですよ。
取材しただけ。
あれは、藤子不二雄 A も F もいないの、あの場に。
しかも、その藤子不二雄、あの A 先生が消した、初登場だけで消した長谷邦夫の3人で行った話が、藤子不二雄と石森氏と赤塚氏で行ったことになって。
願望や、願望。
いや、だから。
俺も言いたかった。
だから仲の良かった友達は他のやつと付き合うの許さんみたいな。常に自分たちと遊んでるべきみたいなところが漫画になってて、すごいあの、ねえ、気持ちがわかるよっていう反面、恐ろしくもありますよね。とか、あと、やるでしょ、なかなか。漫画家としてこんな恐ろしい存在もいないでしょ。
いや、だってそれがもう、だってこの後は生死として伝わっていくんだからね。
してやったりですよね。しかもあの、もう A 先生の中ではそれが事実ですからね。何より自分の中ではもう、間違いのない事実として、自分自身をもう、
騙していって。
暗示かけて。
あとね、
言い聞かせて。
あの、千葉哲也先生が、
はい。
手を怪我して原稿書けなくなるっ ていうのがありまして、
うん、
でその時に原稿落ちそうになるって言って編集者が時はさおに来るんですよ。ほんで誰か代わりに書いてくれへんかって。
それも今考えたら無茶なんですよね。
でもネームができてるんですよ。
ああ。
そやからペン入れしてくれって。
うん。
って言うた時に石森章太郎と、
うん、
赤塚不二夫と、
うん、
その永谷邦夫とそれの友達のあの吉田徳夫、横田徳夫かとか、うん、その辺のメンバーで特に石森章太郎、永谷邦夫、赤塚不二夫とかで一生懸命その絵を真似して書き上げますと、
うん、
で助けるっていう話があるんですけど、
うん、
でそれはもうあの千葉哲也も後年自分の自伝漫画で書いてるんです、その事件、
うん、
でその後時はそうにお礼に行ったのがきっかけで漫画党のメンバーとかその辺の石森章太郎とかの友達とかのメンバーとかも交流を持つようになってそれから長い友達になったっていう、
はあ、なるほど、
話はあるんですけど、あの漫画道の方、愛知りそめし頃の方では赤塚不二夫と石森章太郎と藤子不二雄で手伝ったことになってるんで、でもちろん長谷国雄は出てこないです。
まあまあまあ、
よっぽど嫌いなの。
いや、わからへん。わからないから怖い。
まあ、登場人物多すぎたら、話わかんなくなるから消していったんかな。
うん、まあまあ、昭和のやり方ですね。
ね。
あと、
そういうこと
なのか。長谷邦夫の自伝の方に書いてたんですけど、
うん。
普通に、長谷邦夫は、時はそういった話書いてますよね。
まあまあ、いたんだもんね。
はい。で、僕の友達の石森章太郎と、赤塚不二夫は、テラさんとかがやってる漫画党に入会したと。
はい。
僕は断られたって書いてあって。
ええー。
貸本漫画やってたから、
うん、
失格って言われたって。
え、なんで貸本漫画ダメなの？
貸本漫画は、まあ当時は、程度の低い漫画って思われた時代ですからね。
ほー、
ちゃんと雑誌に連載持ってないと一流じゃないっていうような、貸本行ってる人はテラさんが特に嫌うような、
エロブロナンセンス的なもんが、
そうそうそうそうそうそうそうそう。
美食クラブみたいな、
子供が夢を持ってるような漫画ダメです。長谷邦夫は載せてくれる漫画があんまりなかったから、貸本漫画とかに戦記物書いたりとか、で、SF とか貸本漫画って載せてくれるかな、SF 好きなんでね。
ああ。
で、貸本漫画だったら SF とか書かせてくれるかなって思って、その載っけてくれる雑誌社が、受け入れてくれる雑誌社があんまりないから、貸本ばっかりの依頼をやってたんですよ。
なるほど。
でもそういうのはもう、一流の漫画家としては認められないって。いうことで、歌詞を漫画やったから僕は断られたって。
エリート団体なのね。
そうそうそうそうそう。もうなんだかんだ、だって、石森章太郎と赤塚不二夫と藤子不二雄がいたグループですよ。
うん、まあまあ、そう。
エリート団体以外何者でもない。
そう言われるとそうですけど。
若木竹丸っていう人がいるんですけど、
うん、
この人なんてね、野良黒の田川水宝の弟子で、野良黒の使用権まで認められた。
どんだけ。
山根青鬼と赤鬼とこの人だけなんですよ、野良黒の使用権認められたのは。弟子の中だから一流なんですけど、それほど人気は出なかったですよね。ただ獅子師としてはもう一流ですよね。
一流なのに人気は出なかった。
一流っていうかエリート路線ですよね。
うん、
ああ。
でも人気はまあ水物じゃないですか。
まあまあ、そうだけど。一番重要なとこじゃない？
うん。でも認められなかったですよね。あと、角田次郎とかも、島田慶三っていう、冒険団基地とかの人か。
ああ、はいはい。
うん。
きちんだ剣謀ね。よう見たわ。
島田慶三の弟子ですしね。
はあ。
で、その。
弟子なの。
うん。弟子。で、その口利きで、あの、漫画少年とかに書くようになったっていうのがありますからね。
そういうつながりがあるわけね。
そうですね。
で、気に入らないつながりを、藤子不二雄は消していくわけね。
いや、長谷邦夫っていうのは、あの、赤塚不二雄と、石森章太郎の連れでしかないやんと。うぞうむ、漫画家やん。
あ、相手にしてなかったわけ？
高井健一郎とか、そういうのもそうですよね。まあ、あんまり相手にしなかった感が、その漫画道から伺えるけど。
感じ。
ただね、
うん。
ただ別に仲悪かったエピソード何もないんですよ。ないし、あの、それどこか、後にあの、トキワ荘もう一度ということで、
うん。
その辺のあの、赤塚不二雄、石森章太郎、藤子不二雄、角田二郎なんかが集まって。
ほとんど生きてない。
ほとんど生きてないって言わんといてや。角田二郎生きてるでしょ。スタジオゼロっていうアニメ会社作るんですよ。
生存者ゼロ。
うん、スタジオゼロ。あの、新宿に。で、そこでその辺のメンバーが仕事場を一緒のビルにして、で、アニメの制作もやると。
うん、
で、その時に赤塚不二雄とかが連れてったメンバーは、
うん、
中谷邦夫とか、高井健一郎とか、そういうあの自分らの関係者やし、そこでは藤子不二雄とかとみんなと仲良くやってたはずなんですよ。
なのに出てこない。
出てこないですね。で、あの、愛知りそめし頃は、漫画道の続編的ストーリーなので、
うん、
いずれスタジオゼロ編まで行きますって最初は言ってたんですよ。
うん、
第二の時はそうだからね、あれはって。でも行かずに終わりましたね。
出したくなかったから。そんなに嫌か。
いや、知らん。
まあまあ、トップクラス行く人は何かと何か、
僕
ら凡人には分からないでしょ。
そうなのかね、なんだろうね。
で、高井健一郎とかそのあたりは、あの、もう、後に、赤塚不二雄の全盛期を支えた重要なメンバーとして大活躍しますからね、イヤミの絵を描いたりとか。
あ、そうなの？すごいでしょ。
あの、赤塚不二雄とその高井健一郎が、いろいろこうディスカッションして、高井健一郎が絵にしていくと。いうことで、イヤミとか、ああいう、ダヨンとかチビタとか、ああいうキャラクターが生まれていくわけですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。あの、実はあの、
すごいじゃん。
山口六平太の人が、キャラクターデザインしてたっていう。
え？そうなの？
そうなんですよ。すごいでしょ？
すごい。
あとあの、釣りバカ西の人。
一緒じゃないの？
え？
え、違う？
え、釣りバカ西はビッグコミックオリジナル誌。
いや、そうだけど、
はい、
山口六平太書いてる人と一緒じゃないの？あれ
北見健一、あれは。
あー、釣りバカは？
釣りバカは。
うん、
全然違いますよ。ただ、あの、
あれそうだっ
け、二人ともに共通してるのは、
うん、
赤塚不二雄っぽい絵っていうこと。あの、
あ、
デフォルメした感じの。で、なんでか言うたら、それもそのはず。あの、北見健一も、
うん、
高井健一郎も、
うん、
あの、赤塚不二雄の作画のメインとしてもうずっと活躍してた人なんですよ。
絵描いてた人ってことだ
もんな。そうそうそう。作画のもう本当にあの重鎮やった、重鎮とか、この、死になってた人なんですよ。
ああ。それじゃ描けるわな。
うん。
ね、似てるわな。
うん。
実際おった話聞いてみたい。
何をやねん。
あ、アビコ先生いなくなる前に。
あ、お前嘘ばかり言うな。いや、でも、それは言うちゃいかんし、あの、あれですよ。それは大事な藤子不二雄 A 先生の世界観やからね。 あの、嘘とか、本当とかっていうとこ、超越してるんですよ。
漫画家やからね。
世界を作る資格があるんですよ、漫画家には。
いい仕事だな、うん、
あと、あの、古谷光俊。ダメ親父。ダメ親父とか、バーレモンハートの。
ああ、確かにそれもっぽいな。
これも、赤塚不二夫のメインスタッフとしてもう、バンバンやってた人なんですよ。
そういう人はやっぱ同じタイプの絵を描くのね、あれ。
うん。描くし、こんな、後々あの、それぞれ大ヒット漫画家となるような人が、一堂に会して赤塚不二夫に協力してたんやから、そら面白いじゃないですか。
そうね。6ヘータってまだやってるもんね、あの人。
まだやってる。
長期連載。
ねえ、もうな、
もう70、
超長期連載。
70でしょうね。
そうだよ。
高井健一郎なんて。
周りが優しい人ばっかりや。
何を言ってんねん。
いや、そんな、ずーっと連載できんやから。
うん。
いや、まあまあでも面白いからな。普通人気あるでしょ
う。うん。俺もラーメン屋であったら読んじゃうもんね、あれ。
でも、あ、今見たけど78歳やわ。もういつ、
い
つ山内のクリエイター終わってもおかしくないですよね。
いや、もう誰か違う人書いてんじゃないの、あれは。
そう、松本零士と一緒に東日本漫画研究会の九州支部の人やったんですよ。
もうめちゃくちゃやね。
高井健一郎は。
東日本漫画研究会の九州支部。
そう、東日本漫画研究会やけど、九州じゃダメですかって。いや、いいよって、うまいからいいよって。
むちゃくちゃ
この辺の高井健一郎とか、ねえ、松本零士は一瞬出てきたかな。愛知理想の頃に。
お
一瞬出てきたような、出てこなかったような。でも、高井健一郎とか、さっき言った長谷君とか、あんなみんな削除。長谷君はもう最初の初登場だけですよね。
忘れちゃう
じゃん。アリバイ的に出したんかな。うん、
いや、最初は、だから、ある程度、歴史に沿って書くつもりやったけど、うん、急に嫌になったのかな。
書くめんどくさ。
出したくない。
石森氏と、赤塚氏だけが友達だよって。
怖いわ。
わかんないですけど、長谷邦夫っていうのも、この人がいなかったら、赤塚不二夫ってやっていけないぐらい、もう、二人三脚でやってった人なんですよね。もうある意味、藤子不二雄みたいなもんなんですよね。
ほう。
もう、だって、赤塚不二雄がある中で全然書けなくなった時に、ほとんど単行本一人で書いてたっていうような。
それはもう、赤塚不二雄じゃないね。
ある意味、もう一人の赤塚不二雄やけど、でも、一人でなんか漫画書くっていうほどの才能はないわけですよ。
ああ。
本人はだって SF 好きで、SF 漫画みたいなの書きたくて。
うん、
で、ちょぼちょぼそういうの書いたけど、やっぱり、絵自体はそんなにね、受けそうな絵じゃないしね。
うん、
ただ、赤塚不二夫の模写とかは割とできたみたいで。
ストーリーは？
ストーリーももう、赤塚不二夫がヘレヘレになった時は、この人が出ちゃったりとか。でも、一番いい時は赤塚不二夫が言ったやつに、赤塚不二夫ブレーンやから。
ああ、
うん。赤塚不二夫が言った、なんか、ナンセンスの話に対して、この永谷邦夫とか他のメンバーがいろいろ肉付けしていって一つの漫画作るっていう体制が作られてて、その時は本当にだからおそ松くんとか天才バカボンの頃なんですよ。もうだから面白ってしゃあないという。でもどんどんその体制が崩壊していくわけですよ。独立
して、なんかそういう枠があると書ける人なのかもしれないね。
うん、枠があったら書けるっていうか、アイデア出すのが得意ですよね。
うん、
物知りやし、
うん、
だほんまに軍師タイプなんですよね。
自分で一から作るんじゃなくて、
はい、一から積んだら稲田漫画になっちゃうっていうところ、うん、でも漫画作品もいくつか出してるんですよ。ただやっぱり絶対ヒットせえへんなっていう感じのものでは、編集王って知ってます？
編集王知って
ます。辻田正規ですね。
うん、
あ、よし、
あの人生きてる？
死にましたよ。
死にました。酒飲みすぎて、ね、
あ、
お酒を召し上がりすぎて亡くなってしまったっていうのがあったんですけど、うん、編集王の、最初のエピソードで、マンボ吉塚っていう、アル中の漫画家が出てきて、
ほう、
で、すっごい大御所で、それだけでふんぞり返って毎回面白くない原稿を渡してくるけど、
うん、
なんか面白くしたいって主人公が言い出して、
お
書き直してくれって。
大御所に
って言いに行って、そこであの、マネージャーみたいなおっさんに、めっちゃ突き返されるっていう。あの、マンボヨシズカにそんなこと言われても、もうマンボヨシズカ自体に会えないんですよ、主人公は。原稿いつもその、マネージャーが渡してきて、昔からのマネージャーっていう。でもこの人は元漫画家なんですよね。で、売れない漫画をずっと書いたけど、結局あの、デビューがうまくいかへんかったから、漫画家生活がうまくいかへんかったから、マンボヨシズカのマネージャーとしてやっていくことにして、自分の漫画っていうのを封印しちゃったんですよ。
で、あれか、その人が実は書いてて、もう、うん、そのマンボヨシズカはコンピューターになっていたとか。
違う、そんな SF 話じゃなくて。
じゃなくて。
アシスタントが全部、チーフも含めて全部が勝手に、マンボヨシズカはほとんど漫画にタッチしてないっていう。
存在だけ、ね。
で、それでよしとしてたんですけども、
目だけ描くとかね。
そう、目だけ描くとかもしれない。
チームマンボする。
っていうような話があったけど、それはあの、いろんな漫画家のダメな部分を、こう、合わせた人物として描かれてるけど、中塚不二夫がモデルになった部分もすごく多いって言われてますね。
へぇー。あ、豚、僕ちょっと落ちますわ、それ。はい。大丈夫です、また。